皆さんおはようございます。霧の都です。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第175回目をお送りしたいと思います。霧の都のポキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらに音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、そして皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポストもご紹介していきます。番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。というわけで皆さんおはようございます。今日は2025年11月22日土曜日の配信でお送りします。1ヶ月ほど咳が長引きまして、まあ、咳だけじゃなくてね、まあ、微熱っていうんですか、熱もあったりとかですね、まあ、結構体調不良が長引いたんで番組もお休みしておりましたが、前回174回目がちょうどそうですね2週間前ですので、まあ、各週のペースにまた復帰してお送りしているポキログです。で、前回174回目でアナウンスさせていただきました通り、今年度じゃない、今年ですね、今年、なんか仕事が年度で動いてるんでつい年度って言っちゃうんですけどね、今年末でね、今年の年末でポキログ、まあ、番組最終回ということで、あと今日を含めて3回ということになりました。あっという間ですね。ちょっとびっくりしましたけれども。皆さんからは、ブルースカイでいろいろお気遣いいただいております。ありがとうございます。ドリームさんありがとうございます。配信復活良かったですということでね、ありがとうございます。申し訳ございませんでした。そして山学校の山健さんありがとうございます。ご体調お大事にということで、前回のね番組の内容に、言及していただいております。ありがとうございます。というわけで皆さんいろいろと、はい、他にもブルースカイでありがとうございました。まあ、なんとかね体調はね、だいぶ上向きましたね。まあ、皆さんは声で判断していただくしかないんですけど、ちょっとまだ声が浮いてるかなっていう、なんかもうちょっと体調がいいといいのかなっていう感じは自分で聞いててありますけれども、まあ、あんまり長く喋ってるとね、咳でねむせ始めますので、今日はパッパと行きたいと思います。というわけで霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第175回目、ジングルを挟んで出会う系サービスのコーナーです。
ポッドキャストに恋をする。
さて、前回抽選いたしまして、今回の出会う系サービスで取り上げますのはそうめん屋ですが何かという不思議なタイトルの番組です。こちら本田兄弟かな、本田兄弟紹介というですね、なんか長崎県南島原市のそうめん屋さんのご夫婦が仕事のこととかプライベートのこととかをいろいろ話しますということで、 Spotify for Creators から配信されています。で、こちらそうめん屋ですが何かというね番組の配信元になっております本田兄弟紹介さんというのは、これはポッドキャストネームというよりはこちらの手延べそうめん屋さんのお店なんですね、会社名なんですね。こちらですね、本田兄弟 .com というですねサイトがありまして、なかなかモダンなですねかっこいいサイトなんですけれども、こちらで実際にこのおそうめんなんですかねをこう作っている工程が動画で流されながら、こちらの企業のですねいろんなご紹介、商品のご紹介があるというですね、まあ、そんな今風なサイトになっております。で、こちらの、そうめん屋さんなんですね、本田兄弟紹介さんのご夫婦がお話しされているのがこちらのポッドキャストということで、いや面白いですね。いやもう本当にこの番組振り返ってみますとね、 ありますね、こういうビジネスをやっておられる方が、まあ、PR も兼ねてだと思うんですけど、このポッドキャストやっておられると、まあ、こちら出会う系サービスでも今まで様々出会ってまいりましたが、ですね、花屋さんありましたね、アンベールの一人花屋サロンというですね、花屋さんのね、お花屋さんのお番組ありましたし、あとリンクヘアデザインベルリンさんのね、ドイツでヘアサロンをやっておられるというですね、こちらの番組があったりとか、まあ、あとすごい序盤ですけどね、おいしい柑橘時間っていうね、こちらは柑橘農家をね、愛媛県で営んでおられる方の番組があったりとか、こう結構ね、ビジネスとこうパーソナルなポッドキャストっていうのはこうつながってるんだなっていうのをね、こう いろいろ出会ってみて分かりましたね。で、まあそんな中でのそうめん屋さんということで、今回の抽選で当たりましたエピソードが2025年10月17日の第46回夫婦それぞれの普及活動と重大発表というですね、16分間のエピソードになってます。で、まあ、こちら聞いてみてですけど、まあ、皆さんこれぜひ聞いていただきたいんですけどね、冒頭の島原弁講座だったかな、その、まあ、ローカルなね、言葉で、まあ、これなんて言ってるでしょうみたいなやつは、まあ、本当に何を言ってるかわからないです。全くわからないですけど、それがいい、まず面白いんだけど、まあ、そんなつかみがあり、まあ、そのね、ローカルアクセントなね、日本語の、そんな、つかみがありの、まあ、番組なんですけど、このね、今回がね、ちょっとアナウンス会ということで、こう普及活動、夫婦それぞれの普及活動と重大発表っていう、なんか普段のね、多分このそうめん屋さんのね、日々とかを語っておられるような会ではなくて、ちょっとこうなんか告知会っていうのかな、なんかね、だったんで、これはちょっとね、まあ、これしょうがないんですけどね、抽選でここが当たっちゃったんでしょうがないんですけど、まあ、ちょっとなんか、うん、せっかく聞くにしてはちょっと残念だったなっていう感じはしました。で、この気になる重大発表なんですけど、まあ、ここでネタバレも何もないと思うんでご紹介しますと、こちらの番組が4周年を迎えられたという、まあ、そういうね、重大発表。なんだと思いましたけどね。まあ、4年間なんですね。でもね、これ番組がね、今、46回で、最新まで来ても47回なんで、46回で4年目っていうとね、だいぶこうエピソード的には少ないような感じがしますが、まあ、確かにですね、Spotify で遡ってみますと、初回が2021年の10月。ということになってますので、まあ、そこからかなり不定期な感じなのかな。だいぶこう不定期な感じで4年目を迎えられたということです。おめでとうございます。で、そしてね、こちらでね、ぜひこれは紹介したいなと思ったもう一個告知がね、この番組の中でされてまして、福岡のですね、ポッドキャストラボ。っていう、これね、この番組でね、ご紹介したような気がするんですけど、福岡でね、このポッドキャストシーンをね、まあ、盛り上げようというか、樋口清則さんというね、方がですね、アドバイザーというのかな、になっていて、ポッドキャストラボ福岡っていうですね、こういう、なんていうのかな、ポッドキャストの、なんていうの、ワークショップっていうのか、まあ、クリエイター育成っていうのかな、まあ、なんかね、そういう、音声コンテンツを盛り上げていこうみたいなのを、福岡の RKB 毎日放送と、この樋口さんでですね、こうプロジェクトをやってるんですね、ポッドキャストラボ福岡っていう。で、こちらのそうめん屋ですけど、そうめん屋ですけど何かさんが、今回このポッドキャストラボ福岡の第6期だったか7期だったかな、なんかこう毎期毎期ね、こう番組が多分応募して採用されてみたいな感じだと思うんですけど、まあこのポッドキャストラボ福岡に、入りましたみたいな、なんかここでなんだろう、トレーニングなのかな、なんかブレインストーミングなのかな、まあなんかいろんなことをやって、まあ、ポッドキャストのこうクオリティを上げていこうと、リスナーを獲得していこうというですね、そういう、まあ 塾っていうの何なんだろうね、このポッドキャスト、ラボ福岡に採用されましたみたいな、そんな素敵なアナウンスもありました。で、まあ僕はね、今ここ名古屋ですね、愛知県ですので、この福岡のねポッドキャストラボっていうところになかなかアクセスはできないんですけど、こう福岡で福岡でやってるっていうのがね、いいですね。こうなんかね、すごい意味があるような気がして、これぜひなんか名古屋とか愛知県でもやってほしいって、これ前も同じこと言った気がするな、この RKB さんの福岡のこのポッドキャストラボ紹介した時に同じこと言った気がするんだけど、なんか地方でっていうかね、こう地方都市でこうぜひやってほしいなと思いますけどね。まあそちらですね、話がまた戻りますけれども、まあこちらのですね、本田兄弟紹介さんのポッドキャストが、このポッドキャストラボ福岡に新しくこう、加入っていうのかな、参加ということなんで、まあ、これからますます盛り上がるんじゃないかなという感じですね。でですね、まあ本当に残念ながらアナウンス会だったんで、この実際の事業のね、あれこれであるとか、まあご夫婦のね、こんなことみたいなのはあんまりちょっと伺えなかったんですけど、ちょっと聞いてて面白かったのが、こうなんか今度ここにうどん出しますよとかね、なんかうちでうどん屋を、なんかうどんをおろしてますなのかな、うどんをイベントでうどんをみたいな話をされてて、あ、そうかと思って、そうめん屋さんだけど、まあ、うどんも打つよねみたいなそんな感じでですね、こちらの、見てみましたところ、この島原の手延べうどんなんですね、こうそうめん、手延べそうめんっていうのもあるし、手延べうどんっていうのもあるし、なんか他にもね、なんかね、手延べパスタっていうのもあるんですね。ニューって書いてありますけどね、このパスタもあるっていう、まあ、小麦ですけどね。ね。デュラム小麦なんですけども。まあ、こちらのね、パスタもあるということで。まあ、なんか、うどん、そうめん、パスタなのかな、メイン的な。まあ、他にもなんかラーメンとかもいろいろありますけどね。まあ、麺いろいろ出てるということで。こちらの、あ、うどんもかっていうね。なんか、そんなところも、まあ、確かに麺だもんなっていう。はい。そんな感じで。興味深く聞かせていただきました。というわけで、なんか告知会だったんで、たまたま聞いたのが告知会だったんで、その告知を僕がもう一回こっちで告知するみたいな形になってしまいましたけれども、なんていうんですかね、この島原の、この、まあ、島原弁講座っていう、島原のローカルな言葉をまあ前面に出しつつですね、で、かつ、このお二人の会話も、まあ、なんかね、ローカル感があるっていうか、ローカル味がある。こう、やっぱ、ポッドキャストでっていうことで、お話しされてるから、なんだろう、まあ、いろんな人が聞いてるっていうことでお話しされてると思うんですけど、それでもやっぱ、かなり、こう、ローカル味があって、なんか、そこも良かったですね。こう、なんか、うん、みんな、こう、なんだろう、放送局のアナウンサーが喋る言葉が正解ではないなっていうところを、なんか、強く感じさせてくれて、やっぱポッドキャストもっとなんかこういろいろこういう、なんだろうな、ローカル色みたいなの、これなんかどんどん出していくといいんだろうなっていうのをね、本当にちょっと勇気づけられた感じがします。というわけで、今回ご紹介しましたのが、そうめん屋ですが何かっていうですね、本田兄弟紹介さん、長崎県南島原市のそうめん屋さんのご夫婦がやっておられるポッドキャストです。他の回ですね、特にこう序盤の方の自己紹介とかですね、そうめんの話とかですね、こちらの方もぜひ、はい、内容としては、ちょっとつい聞いてしまいましたけど、面白かったんで、ぜひお聞きください。というわけで以上、出会う系サービスのコーナーでした。さて、聞き耳トピックのコーナーなんですけれども、まあポッドキャストっていうのが、前回ご紹介した本ですね、野村隆文さんのプロ目線のポッドキャストの作り方の冒頭でもねご紹介されているんですけど、ポッドキャストっていうのはアップル社の iPod っていう音楽再生プレイヤーと、 まあ、ブロードキャスティングと放送みたいなね、これをまあくっつけて、まあ、ポッドキャスティングっていう、ポッドキャストっていう言葉がまあ定着しましたっていうのが、まあ、通説としてもですね、まあ、証拠を挙げてみても、まあ、大体正しいということになっています。まあ、他にも異論というかね、もうちょっと早くこっちで使ってたぞとかね、なんかそういうのはあるんですけど、まあ広く見てこれが大体正解でしょうみたいなね感じで、まあ、ポッドキャストという言葉のね由来が語られるんですね。でですね、その最近思ってたのがですね、このポッドキャストのポッドの方ですね、 iPod っていう方がだいぶ昔の話になってきたなっていう、ポッドキャストですら2006年とか、まあ、20年ぐらいですね、まあ、19年20年ぐらいの歴史がある中で、そのポッドキャストができる時に普及してたのが iPod ですから、20年どころじゃないんですよね。まあ出てて、当時出てたやつがやっぱ20年18年17年と経ってきて、ポッドキャストが歴史を重ねれば重ねるほど iPod 自体が忘れられていくっていう、なんかね、そういうことをねちょっと最近思ってたんですよ。でうちに iPod があったなと思ってうちにね iPod が、まあ、僕自分で書いたポッドキャストの論文のね冒頭のところで、大阪のねソフマップに、ソフマップとは論文に書かなかったと思うんだけど、大阪駅の高架下にあったソフマップだったね、あれソフマップにこう iPod を買いに行ったみたいなね、そんなエピソードを僕書いてるんですけど、どんな論文だって話なんですけど、まあそういうところから始まる論文を書いた、エモい論文を書いたわけなんですけど、で、その iPod もあるなと思ってうちに。で、ちょっと探してて、出てきたんですよ。でね、もうね、動かないですね。動かないですよ。もう動かない。おじいさんの時計、僕の iPod。なんですけど、なんとですね、これをね、最近は、なんか直して改造してなんか使うのが流行ってるらしいと、まあ、流行ってはいないのかもしれないんだけど、まあ、一部小塚の中で、まあ、一部のね物好きの人たちがこう昔の iPod を修理したり改造して今現代に蘇らせて使おうっていう、なんかそういうなんかもうマニュアルとかなんかメソッドがだいぶ整理されてるみたいなことがこうちょっと調べてたら分かってきて、あ、これはやれるんじゃないかと、自分でもね、なんかやれるんじゃないかなと思って、この体調不良の1ヶ月半とかの間の話でちょっと申し訳ないんですけど、いろいろこうパーツを取り寄せて、こう僕のもう動かなくなった iPod を動かしてみようみたいなことをやってたんですよ。まあ、これもね、まあ、僕のこれ単なる好奇心ではあるんですけど、やっぱりこうポッドキャストをね、こう歴史とか語るみたいな、まあ、この番組もまさにポキログなわけでですね、ポッドキャストのログ、まあ、自分がポッドキャストを聞き始めたこう初心に帰ろうじゃないんだけど、これぜひ動かしたいと思ってやってたんですけどね、これ面白いですね。皆さんもぜひこう手元に昔の iPod、 iPod Nano とかですね、 iPod Shuffle とかですね、ちっちゃいやつはちょっともうね、どうしようもないんですよ、もう無理なんですよ、直せないんですけど、 iPod Classic っていうのになるんですけど、この昔ながらのちょっと分厚い iPod で中にハードディスクが入ってたやつね、中にハードディスクが入ってたやつは今ね、それを結構簡単に開けてこう解体してね、中のバッテリーを交換したりハードディスクを交換したりで、大体それで動くっていう、なんかね、そういうのがもうなんかもう YouTube にも山のように動画があるし、ウェブにもね、たくさんやってみましたみたいな情報があるんで、ぜひ探してみていただきたいんですけど、僕もちょっとそういうの参考にしてですね、開けてみてですね、バッテリーを交換してみたいな、ハードディスクを今ね SD カードに交換できるんですね。SD カードのなんか変換アダプターみたいなのがあって、でそれに SD カードを入れて、それをの iPod の中に入れると、まあなんて今風に言うとこう SSD っぽくなるっていうかね、こうウィーンって回らなくなるから、軽くなるし、アクセスも速くなるし、 衝撃にも強いしみたいな、いいことだらけみたいな、なんかそんな感じでですね、簡単にですね iPod を復活させてですね、現代今使うことができる。で今僕もこの手元にあるんですけど、使えますね。 iPod いいですね。 iPod 最高ですね。面白い。 iPod はね不便です。で今ねこの iPod でポッドキャストを聞こうと思うと、昔はこんなにめんどくさかったっていうか大変だったんだなっていうのが、まずはこのもう今これね Windows で行かなきゃいけないのかな、 Windows、 Mac だともうダメなんだよな、 iTunes というか Music から Podcast が分離されちゃったんでちょっと難しいんですけど、 Windows の iTunes で Podcast をまあダウンロードしてですね、 Podcast を登録してある Podcast をダウンロードして、それをケーブルでつないだ iPod に転送して、でやっとそれを持ち運んで聞けるようになるっていう、まあ、これが、まあ、本当に不便なんだけど、でもこれだなって、そうだなって、でもこれが最高に新しくてクールだった時代があったなっていうのを、なんかね自分の iPod を直して見て、今使ってみて、こうなんか改めてわかるっていうので、これはいい経験だなと思って。で、しばらく iPod を使ってみようということで、今、有線イヤホンっていうんですかね。そういうのでね、こう、ちょっと聞きながら作業したりとかしてますけど、結構新鮮ですね。面白いです。で、調べていくとね、こうなんかいろいろ本当に iPod のなんだろう、なんかね、自転車のね、界隈に近い感じがする。なんか、ハンドルバーを変えてみようとかね、なんか、フレームのね、ちょっとワンポイント差し色を入れてみようとかさ、なんか自転車でも結構こだわりできるポイントがあるんですけど、この iPod もですね、この、ホイールですね、クリックホイールって言うんですけど、この丸いところのね、色をね、ちょっと赤とか緑に変えてみようよとかね、こう、裏のね、このパネル、メタルのパネルを黒にしてみようとか、なんかね、前の前面のパネルを透明にしてみようとか、なんかいろんなこうカスタマイズパーツがまだ販売されてて、で、そういうのでみんななんか自分の iPod を、もうね、なんか保証期間も何もないですからね、もう20年ぐらい経ってるデバイスなんで、なんか自由にね、こう改造しながら、それで音楽を楽しんでるっていう、なんかそういうシーンがあるっていうことに今気づきまして、ちょっとそこに今、足をかなり踏み込んでます。はい。ので、皆さんもし、手元に、こういうハードディスクの入った iPod があるよっていう方は、ぜひ、霧の宛てに、お送りいただければ、こちらで再生してですね、楽しむなり、なったり、保存するなりしようかなっていうふうに思ってますが、まあ皆さん、まあそれはまあ、半分冗談、半分本気なんですけど、もし皆さんの手元にですね、iPod あるぞという方は、ぜひ、ポキログまでお知らせください。もうだいぶ僕は一通り開けて、交換してっていうね、ところで、まあ、いろんな失敗もし、まあ、成功もし、だいぶ学習しましたんで、楽しめるようになりました。はい。というわけで、今日は iPod でポッドキャストを聞くっていう、こう20年ぶりにやってみると、まあ、なかなか新鮮ではあり、まあ、相当めんどくさくもあり、でもまあこれが元々のポッドキャストだったんだよなっていう、なんか縄文時代の料理を今作って食べてみるみたいなね、なんかそういう実験考古学というジャンルがありますけれども、なんか実験考古学でしたね。 iPod を復活させて今使っているという桐野のお話させていただきました。はい、というわけで今日も新しい出会いに感謝感謝というね、霧の都ポッドキャストに恋をする第175回目をお送りいたしました。さて、最終回まであと2回ということで、まあ最終回といってもなんか この番組で積み重ねてきたものがなくなるわけでもなくですね、まあここからちょっと次の新番組にこうステップアップしていこうというかね、ステップインしていこうっていう感じなんで、まあ、僕の中ではこのポッドキャストルーレットみたいなのもまだちょっとやりたいなと思ってますしね、ちょっと次の番組でもやりたいなと思ってますし、まあ、ここまでのなんかこう蓄積みたいなのは生かしていけるだろうなと思ってるんで、まあ、ぜひまた皆さんともね、一緒に楽しんでいければと思ってます。で、まあ、あと2回ということで、で、まあ、最終回はですね、プラットフォームのお二人と、最終回収録するというね、コラボ最終回ということで予告させていただいておりますので、こちらが177回か最終回と、で、176回が次回ということになりますが、まあ、今回、ポッドキャストルーレットも回しませんでしたので、まあ、ちょっと176回はもうその時開けてみて、やりたいことをやるということで、やりたいことをやるということにしたいと思います。でまた皆さんからも、まあ、最後、メッセージ、お便りですね、まあ、ブルースカイポスト、ポキログ等を含めてですね、まあ、あればいただいて、まあ、それもすべて音声として記録に残してね、まあ、この番組はネットにずっと残しておこうと思ってますので、まあ、皆さん、タイムカプセルに。何かメッセージを投げ込むつもりでですね、番組宛てのお便りメッセージいただければ176回、こちらに合わせてですね閉じ込めておきたいと思います。というわけでした。なかなかちょっとこう体調がね、まだ万全に戻らず、咳込むタイミングもあってですね、大変聞き苦しいところもあり申し訳ありませんでしたが、まあ、リアルに体調回復を皆さんに声で感じていただけるのではないかと思い、そのままにしてあります。それでは皆様、霧の都がお送りしましたポキログ。また次回お会いしましょう。